はい、どうも皆様こんにちは、カズヤマダがお送りしております。まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。本日もご視聴いただきまして大変にありがとうございます。いよいよですね、もう今5月の下旬ですね、収録がですね、これがですね、オンエアといいますかダウンロード開始が6月の初めですから、皆さんがお聞きになっているのは6月入っている時期かなと思います。オープニングトークでですね、今日お話したいのは、5月の下旬ですね、ぐらいに、私博多、九州の博多に行ってまいりました。はい、なぜ行ったかと言いますと、僕らが、一般社団法人日本いぶき育成推進協会という中のメインの活動であります、いぶきスポーツアカデミーというのがあります。その中の一つの、なんて言うんでしょうね、メソッドでありますいぶきチャイルド運動メソッドというのがあります。これをですね、ひょんな縁で知り合った、博多のインターナショナル、幼稚園保育園ですねを運営されている方と非常に共感しましてですね、ぜひうちでやりたいということで、博多にあります、ミノウェイ、プリスクールさんにおいて実践をしていただいております。まもなくね約1年になるんで、どんな感じかなということで現地に行ってまいりました。はい、でいろいろですね、フィードバックをしたり、現地で行っている先生のねご意見を聞いたり、ご質問を頂戴したり、ここはこうした方がいいんじゃないでしょうかということで、やってまいりました。非常にですね濃密な2日間でしたね。はい、半年ぶりぐらいにね、去年の秋に行きまして、10月に行って半年ぶりぐらいに伺ったわけですけど、1回しかまだねほんの数ちょっとしかちょっとのお時間しかね一緒に過ごしてなかった女の子がいきなり飛びついてきてね、ジャンピング、で抱きついてくるわけですよ。びっくりしましたね。まあそういう素直なお子さんが多い保育園さんなんです。はい、もう挨拶程度のつもりがそこから30分ぐらいじゃれ合うというですね、非常にこう、肌を触れ合ういい時間を過ごさせていただきました。まあこのメソッドは前回お話した通りいろんな遊びとかを通して、そもそもの人間機能をですね、どんどん身につけていこうと、生きる力を身につけていこうというメソッドです。よろしかったら前回の、オンエア文をですね、聞いていただきたいと思います。今日は、今やっておりますクラウドファンディングについてですねお話をしたいと思います。ではコマーシャルの方に行きたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、どうも皆様改めまして、ご視聴いただきまして大変にありがとうございます。第94回になるんでしょうか。はい、丸8年がもうすぐね、来ます。9年目目指して今頑張っております。はい、ここね、最近はずっと一人で喋っております。フリートークで喋っております。今日はどんなテーマかと言いますと、今ねクラウドファンディングを、私やっております。チャレンジ中でございます。2ヶ月目に入っております。6月の末までね、頑張りたいと思ってます。どんな内容なのということなんですけど、今年の秋に、長年ですねここずっとこうやりたいなと思ってた、子ども専用の運動ジムですね、キッズ専門の運動ジムを開設したい という強い思いがあります。それを実現すべくですね、現在クラウドファンディングに挑戦しております。まあ5月いっぱいでもかなりの、たくさんの方のご支援を頂戴しています。この場をお借りしまして改めまして御礼を申し上げます。大変にありがとうございます。はい、まあ、正直言って僕なんてまあ、どちらかというと業界では無名な方なんですけど、まあ、こんなにもねたくさんのご支援をいただけるとはちょっと想像以上でした。はい、本当嬉しいですね。はい、応援をいただく、ご支援をいただくっていうのはこれほど嬉しいものなんだっていうのをですね、ひしひしと、肌、で感じております。いやありがたいです。はい、話を元に戻します。まあ、なぜですねこの運動ジムをですねやろうかと思ってた、なぜかというところをねちょっとお話ししていきたいと思います。それにはね子供の抱えてる現状というのがですね様々問題が多いんだということをですねたくさんね私も活動の中で気づいてきました。あとまたねいろんなアンケートとか調査を調べていくといやあんまり良くないんだなっていうのをね実に感じています。例えばですね、今のお子さんは体は大きいんですよ。はい、でもそのご両親が子供の時代よりも体力は低いんですね。はい、まあ他には肥満や糖尿病予備群ですねがお子さんにどんどん増加しています。はい、あとはこれは、ね、前もお話したかもしれませんが、外遊びの時間が、平均1日約30分になってます。はい、で文科省のですねいろいろデータを調べたところですね文科省で、いろいろ実態調査の中で浮き彫りになってる子どもたちの問題っていうのがあります。はい、基本的な生活習慣そして態度が身についていない。はい、あと他者、他の方との、関わりが苦手、自制心、要は自分をコントロールするということですね。あと耐性、耐久性の耐性です。あと規範意識が育っていない、学習に集中できない、教員の話を聞かず授業が成立しない、学びに対する意欲が低い、これ結構ね僕もね現場で感じますね。今簡単にね情報がねすぐ手に入りますからね。でしかもチャット GPT が出てきてますからね、もう調べる必要もないですよね。はい、広く浅く知識がどんどん手に入るんでなんか意欲が低いなーっていうのはね感じてます。はい、まあそういう中で、文科省では他者への思いやりの心、迷惑をかけないという心、生命尊重、人権尊重の心、正義感や、順法精神、法を守る精神ですね、人間形成を、人間関係を形成する力が低いというふうに、論じています。他にもねいろいろあるんですよ。若者の、死因の第一位は日本では自殺なんですね。自ら命を絶つです。その他うつ病予備群が増加をしています。はい、不登校も増加中ですね。最新の、数値では前年比 15% 増加してます。はい、あと若者の意識調査で自分への満足度とか自分に長所があるか、この辺のね割合がですね他の国の4分の1以下なんですよ。はい、要はね自分に自信がないんですね。はい、まあいわゆるどちらかというと保守化、さらに一歩二歩進んだ超保守化が進行してるなっていうのがこういう数値からも、読み取れるかなと思います。みんなね小さな頃から、様々な教室とか、ね、例えばスイミングとかねいろんな習い事とか、まあ、学校教育もそうですね、塾いろいろありますね、様々経験してきたんですけれどもこういった状況が出てきてると、はい、いうのがね、まあ、現状なんですよ。まあ、もちろん全員ではないです。飛び抜けていい子ももう結構出てきてます。はい。ただ、平均的にそういった傾向が強いのかなというのは私は現場ではよく感じます。はい。で、これはね、どういうことなのかなというのも当然考えてるんですけども、まあ、どっちかというと、まあまあ悲しいなっていうかね、まあ、将来を考えるとどうなんだろうという憂いがね、すごく強いです。今後の未来は、まあ、不確実性な時代と言われてますよね。はい。そういった時代に今のようなね、状況の子が果たして生きて生き抜いていけるんだろうかというのは大きな疑問点です。はい。まあ、 運動ジムを開設したいとは思ってたんですけども、どうせやるならばこの辺の問題を解決していく、そんなジムをね作っていきたいというふうに考えています。まあその辺はクラウドファンディングの、ページの方にも、いろいろ書いてございますので、ぜひ、そちらの方をご覧いただきたいと思います。ですからね、ただね、運動ができればいいというふうにはあんまり考えてないです。はい、その中でチャレンジするということをね、なんて言うんでしょうね、楽しむっていうんでしょうね、かね、チャレンジするってめちゃめちゃ面白いじゃん、楽しいじゃんっていうですね、そういう気持ちをね作りたいなと思ってます。で、大事にしてるのが4つの間です。8条間、6条間の間です。はい、具体的に言うと、仲間ですね、それから空間、時間、そして手間をかけるという4つの間をね、そこに具現化していきたいなと思ってます。もともとのいぶきスポーツアカデミーのモットーが6つあります。元気に挨拶をするです。そしてやってみる、自分で考える、比べない、諦めない、全力を出すという6つの、モットーがございます。はい、でもちろんね、大事にしているのが教えないというスタイルです。ここをね、構築するのにやっぱり数年以上かかってきました。はい、昭和スタイルのやり方ではダメだぞということで、ああでもないこうでもないとこの 5,6 年ですね、いろいろ試行錯誤してまいりました。で、教えないというスタイルはもちろん各年代に応じて、ちょっとねスタイルは変わってきます。はい、僕は25年キッズ指導に携わってます。その経験も含めてですね、プラス、65年の人生経験を、ミックスしております。はい、教えない代わりにどんどん問いかけます。どんどん質問します。考えてもらいます。考える時間や、自分で決定する、自己決定する習慣をいろんな運動の中でつけてもらいます。はい、いろんなね運動やスポーツに触れるように、考えてます。できることはもちろん大事なんですけども、それよりも体験すること、経験すること、体をたくさん動かすこと、チャレンジすることが楽しいと思うこと、体を動かすというのは非常に楽しいんだなというのを、実感として身につけてもらおうかと。幼児期、子供の時期に運動嫌いになると、もしくは体育嫌いになると、成人してからですね、運動する確率は一気に落ちます。ということは、健康の三本柱である運動、栄養、休養の運動をしなくなるということになりますから、健康から大きく遠ざかるということになります。はい、まあそういったところのね土台を作る、キッズ専門の運動ジムにしたいと、このように考えています。はい、そのためにですね、様々なクラスをね今考えてます。まだ予定ですけどね、まあ、例えばねどんなことをやるのかなというのをですね、ここでちょっと簡単にご紹介したいと思います。まず幼児ですけど、まあ幼児小学生合わせてですけど、運動遊びクラスっていうのをねやります。本来、小学生もそうですけど、子供も本来遊ぶのがお仕事です。はい、遊ぶのが仕事です。まあその中で運動を通していろんな遊びをやろうというクラスを、考えてます。これは結構ね週の中で多いかな、たくさん作ろうかなと思ってます。それと幼児ではね、子供と大人っていうか、というよりまあ親子で運動遊びをやるというねクラスも考えてます。あと、0歳1歳2歳の方のために、ママとお子さんの教室といいますかね、クラスも、不定期ですけど開催するようになるかと思います。はい、あと、そうですね、小学生以上ですと、まあさっき申し上げました運動遊び教室ですね、運動遊びクラス、ボール投げをやったり、ボールにまつわる遊びをやったり、鬼ごっこをやったり、よくまあ昔やった遊びですね、それのまあちょっと近代版的な感じでですね、遊びたいなと思ってます。今のお子さんはどちらかというと同学年、同じ年の子と、少人数で遊ぶという習慣が身についてます。違う年代で、そこそこの人数で、遊ぶという習慣が身についてないですね。こういうところから非常にねコミュニケーション力が非常に弱いんではないかなと思います。はい、まあ遊びを通してそういった力をね作っていきたいなと思います。そして、あとねマット運動のクラスもね考えてます。マット運動は非常に、怪我をしにくい体を作るには非常に有効ですね。そして あと空間認知力、そういったものも養えることができます。はい、マット運動は全てのスポーツの基本となるので、これは取り入れようと思ってます。はい、それとあとは、本来、今我々がやっている、いぶきスポーツアカデミーの一般クラスですね、体を上手に使う、扱う、動かし方のクラス、そして、ハイパフォーマンスですね、より、パフォーマンスアップをするための、体の、動かし方教室クラスですね、そういったものも考えてます。あとは専門スポーツとして、僕はあの格闘技をねずっとやってきましたので、キッズ柔術ですね、柔術クラスを作りたいなと思ってます。でキッズ柔術は非常にいいです。柔術いいですよ。はい、全身運動です。で、これはね親子の柔術クラスも作ろうと思ってます。親子で、触れ合ってじゃれ合ってっていうんでしょうね、かね、組み合って、非常にこういう時間がね大事じゃないかなと思うんですね。はい、昔はお父さんとねプロレスごっこやったりしたもんです。はい、今そういったことがどんどん減ってます。はい、そんなことをね一緒に、と組合っていうとちょっとあれですけどね、組合いながら、楽しんでいただければなと思います。ママが参加しても OK だと思います。はい、そして、まあ僕はずっとやってましたキッズレスリングクラスですね、これも開設する予定です。はい、レスリングは非常に全身スポーツとしてはかなり優れています。心肺能力も上がります。はい、まあ格闘技というのはさっきの柔術もそうですけど、痛みを知るという意味では非常に経験した方がいいスポーツですね。はい、そんなところをねクラスを考えてます。あとはそのリズム感っていうのをね非常に大事にしたいので、まだこれは検討中ですけども、キッズダンスクラスですね、ベーシックで十分ですね、ベーシックなクラスをちょっとやろうと思ってます。そんなことをですね、いろいろこう一週間のスケジューリングの中でいろいろ散りばめて、行いたいなと思ってます。またですね、今不登校のお子さんもいらっしゃいますので、そういったお子さんたちが通える、運動クラスも考えてます。平日の昼間とかですね、午前中とか、または通信校生のね子たちが通える、クラスも考えてます。まあそういった意味で幼児から。まあ、18歳ぐらいまで、様々なタイプのお子さんが、通って体を動かして、その中で自分で考えて、いろいろと人と触れ合って、コミュニケーションをとって、人間的に成長するという、そういったですね、ジムを考えています。はい。まあ、口で言うのは簡単なんですけども、まあ、そういった意味で、今いろんな、教室を自分なりにですね、開催したり経験したりしてます。はい。そろそろ本気でですね、今も本気ですけど、さらに本気で、取り組んでいこうかなと思ってます。はい。ということで、今、クラウドファンディングで挑戦している運動ジムについて簡単にご紹介をさせていただきました。クラウドファンディングについては、この後エンディングトークでもう少し、詳しくお話したいと思います。ご視聴ありがとうございます。それでは CM の方に行きたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、どうもご視聴いただきましてありがとうございました。まあどういう運動ジムになるかっていうのをですね、まあ簡単にですね、簡単にお話をさせていただきました。はい、まあもう25年ですね、お子さんと関わってきています。様々な経験体験をしてきました。はい、でいろんなやっぱり問題点を、各現場で感じながらやってきております。そういったところも解決しつつ、今のお子さんたちに足りていないもの、そんなところをですね、身につけてもらいたいなというジムにしておこうと思います。で、あと一番ね、さっき、伝わってなかったんですけど、礼節ですね。礼節、礼儀。これはもう本当に大事だと思います。ある意味、こう、日本の文化でありますので、そういったところも、身につけてもらいたいなと思います。そうしたことを含めて、クラウドファンディングですね、6月の末まで、やっております。かなりですね、たくさんの方のご支援をいただいております。できましたらですね、ご法人の皆様、 ご法人の方に、ぜひご支援を賜りたいと思います。はい、リターンとして、法人向けの、リターンもご用意しております。ぜひですね、社会のために何かやりたいんだよな、何か手伝いたいんだよな、どうしたらいいのっていうね、もし経営者の方、法人の方いらっしゃいましたらですね、私が代わりに、皆様の代わりに子供たちと未来を作ります。ぜひお力をお借りしたいと思います。またですね、前回申し上げました、いぶきチャイルドメソッド、これもですね、保育園様、または幼稚園様ですね、ご体験いただけるリターンをご用意しております。ぜひですね、ご支援いただきましたら、私が直接伺って、いぶきチャイルドメソッドをご体験いただくというリターンもご用意しております。ぜひですね、いろんな方にご支援を頂戴したいと思います。はい、もうこれからやろうとしていることは社会的にも間違いなく意義が深いと確信しています。はい、ぜひですね、様々な方のお力をお借りして、皆様のお力でですね、ぜひこの運動ジムをですね、解説に、お手伝いいただければなと思っています。はい。まあフリートークで長々といろいろこうダッと喋ってしまいました。お聞き苦しいところがあったところはお詫び申し上げます。結構噛むんですよ。はいはい、ということで、本日もお聞きいただきまして大変にありがとうございました。次回はね、またお子さんについてね、子供のことについて感じていることをいろいろお話ししていきたいと思います。非常にね、暑い夏がやってまいります。皆様体調には十分お気をつけてください。それではまた次回お会いしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。